皆さんこんにちは。新刊ラジオ第40回7月21日号ブックナビゲーターの矢島正弘です。イビチャオシム氏が日本代表監督に正式に決定と、いきなりサッカーの話題なんですけども、ジェフ千葉の監督だったイビチャオシムさんがですね、日本代表監督に正式に決定しました。まあですね、あの前にあの川淵キャプテンがですね失言をしてしまって、なんかこうほぼ決定というふうには聞いてたんですけども、こうやっぱねこうやってね正式に決定するとちょっとホッとしますね。オシム監督、このイビチャ・オシム監督という人はですね、1990年に、ストイコビッチ選手のいたユーゴスラビア代表をですねワールドカップベスト8に導いた名将です。この地域はですねユーゴスラビア紛争があったんですけども、終結後もねやはりあの各民族間でこうわだかまりみたいなものが残っています。ですが、そのどの民族からも尊敬される人物としてこのオシムの名前は挙げられますと。それほどまでにですね、あのユーゴスラビアでの業績が素晴らしいものだったと言えます。他にもですね、あのあまり強くなかったオーストリアの、シュトゥルムグラーツというチームがあるんですが、こちらをですね3回もこうチャンピオンズリーグへ出場させたということもあってですね、あのレアルマドリードって有名なチームがありますけど、あそこからもオファーがあったと言われています。ただね、あのオシム監督自身がですね、あの乗り気でなくて、あのマドリードからの誘いを断っているようです。ねえ、お金儲かるのにねとか思っちゃうんですけど僕は。ちなみにそのオシム監督、その後は J リーグに来ましてですね、ジェフユナイテッド市原千葉、まあ、正式名称なんですけども、ジェフ千葉ですね、ジェフの監督に就任しました。この時のジェフはですね決してスター選手がいたわけではないんですが、優勝を狙えるチームまで育て上げたのがこのオシム監督です。ちなみに、昨年のナビスコカップでは、このジェフは初優勝をしています。オシムが来る前のねこのジェフ千葉はですね、毎年こう残留争い、つまりあの最下位に近いあたりですね、をこう争っていたことを考えればですね、これはかなりオシムの力と言えるんじゃないでしょうか。ということですね、オシム監督について語ってみましたけども、いろんなメディアでもすでに言われていますが、今の日本には最適の人物だと思います。あのね、選手に合わせた戦術を取ることでも有名ですので、今度は一体どんな日本代表になるのか非常に楽しみですね。ちょっとしたトリビアなんですけれども、オシム監督はですね、現役の選手だった時に一回日本に遠征試合で来たことがあるそうです。その時の日本はですね、ちょうど今のこの川淵キャプテンがまさに現役だった頃ですね。この時、オシム監督は日本人にすごい歓迎されて、これに非常に感銘を受けまして、日本のことが好きになったそうです。なのでですね、結構日本のことを一番よく知っている世界の名将という意味で、オシム監督というのはいい人物なのではないでしょうか。またですね、ちょっといい話なんですけど、このオシム監督、今でもですね J2 の選手まで把握していると言います。まあね、こうやっていろんな選手を見ている、全ての選手を見ているということでですね、今度の日本代表一体誰が選抜されるのか、ここも気になるところではないでしょうか。例えばですね、あの注目の選手として、最近絶好調の大宮アルティージャ小林大吾や、鹿島アントラーズの18歳のサイドバック内田篤、また清水の10番を沢登りから受け継いだ藤本純吾あたりも、ご代表に選ばれるかもしれませんね。ね、こう僕はですね、実はこうね、ディレクターさんに教わったこの3人を言ってるんですけども、小林大吾しかまだ見たことがありません。あのね、オールスター戦でね、小林大吾が出てね、すごいなんか正確なセンタリングを上げてるのを見たしね、なんか話に行くとなんか大宮アルティージャーで今最多6点を取っているところでね、ああ、この小林大吾は日本代表に立つ姿を見てみたいなと思っております。その他の選手についてはね、またなんかビデオか何かを借りて見ておこうと思っています。というわけでですね、皆さんもね、ぜひ J リーグに注目してみてください。というかですね、J リーグが強くないとね、日本代表が強くなるわけないんですね。なのでですね、面白い試合を期待して、J リーグ見てみるのもいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオ本の紹介に参ります。実はですね、全然サッカーと関係ありません。はい、というわけでですね、ただね、今回のね、著者はね、こう僕すごい好きな人なんですよ。とてもすっごい面白い人なんですね。さあ、一体どんな人が書いた本でしょうか。ではでは皆さん、本日は一体どんな本に出会えるんでしょうか。
説明しよう。ダイヤモンドダストとは、1回に全力を注ぎ込むより小分けにした方がインパクトが強いという技。精神科医である悠久の編み出した必殺の心理術、いわゆるスーパーメソッドである。この技を受けた者は皆、たびたび訪れる好意という感動に打ち震え、まさに小さな欠片のダイヤが幾重にも重なり輝きを増しているようなまばゆいばかりの光に打たれ、大きな一つの光以上のショックを受けてしまうのである。
というわけで、某白鳥座のセイントを思い出してしまった20代後半の人、申し訳ございません。今回はですね、そういった相手を凍らせる術ではなくですね、相手を最も喜ばせるプレゼントの秘訣というスーパーメソッドの話でした。はい、というわけで今回紹介する本は、知る人ぞ知る、ゆうきゆうさんの書いた、相手の心を絶対にその気にさせる心理術という本です。ゆうきゆう先生といえばですね、新刊 JP の方でもインタビューをさせていただきまして、そちらでもお会いしたことがあるんですけども、とても面白い方ですね。インタビューの模様は新刊 JP の方にございますので、こちらの方もですね、ぜひ聞いてみてください。非常にですね、笑いの絶えない収録になりました。二人ともね、仕事しろよってぐらいで笑ってますね。はい、というわけでですね、この本、相手の心を絶対にその気にさせる心理術、こちらはですね、相手とのコミュニケーションを取るための技術が、19のスーパーメソッドという形で紹介されています。本の帯にこんなことが書かれてるんですけども、恋愛もビジネスもその気にさせなければ始まらない。まあね、その時相手がどう考えているかなどが、心理学を使って分かりやすく書かれている本です。基本的にですね、直接的なお話はこう恋愛を中心に書かれている感じなんですけれども、丁寧にですね、考察も書かれていて、ビジネスを考える上でも非常に役に立つ本です。ネーミングからも想像がつく通り、かなり面白く読める本なので、若干内容は薄くないかとかね、心配されることもいるかもしれませんけども、実はですね、内容的にも結構しっかりと心理術を抑えていますので、コミュニケーションを考える上ではとても良い本だと思います。というわけでですね、ここで冒頭に僕が叫びましたスーパーメソッドダイヤモンドダスト、こちらについて、解説しておきますね。あれだとね、ちょっとインパクトだけでわかんないですね。なんかどっかのアニメみたいでしたからね。ダイヤモンドダストとは、先ほども言った通り、小分けにした方がインパクトが強いというものです。つまりですね、大きなインパクトのものを一回だけ与えるよりもですね、多少小さいインパクトでも、続けて与えた方が印象が強いと、そういったことになっております。例えばあなたがもし突然友人に1万円をもらったとします。まあ多分嬉しいと感じるんですけども、では突然2万円をもらったらどうでしょうか。まあね、1万円よりは確かに2万円の方が嬉しいんですけども、まあちょっとね、1万円の2倍のよりはですね、1万円よりちょっと嬉しいなっていう感じじゃないでしょうか。だとすれば、いきなり2万円をもらうよりは1万円を2回もらった方がなんかすごい嬉しい感じになりませんかと。なんかそのもらった相手に対して、あ、そういえば前にもこんなことあったなぁとね、思い出すことができると思います。ということで、相手に対してすごいより深い印象を、持つと思います。これはつまりあなたが何か人にしてあげるときも同じ。大きなダイヤをね、一回ドカンと上げるよりは、小さなダイヤをね、こう何回も何回も上げることによって、ああ、あの人いつもダイヤをくれるのねと、あ、印象に残ると。このような効果のことを、ゆうきゆうさんは、今僕例えましたけども、小さなかけらのダイヤでも何粒も集まれば大きな一つのダイヤ以上のショックを与えられるという意味でダイヤモンドダストと名付けたわけです。まあね、ダイヤモンドダストってすごい名前だなって思う方もいるかもしれませんけどもね、それがですね、この本の逆に面白いところです。他のね、スーパーメソッドと言われるこの19個、残り18個あるんですけども、こちらもね、なかなか面白いネーミングになってますのでね、ぜひぜひ皆さんこちらの本を読んで、そのネーミングの面白さをね、確かめてみてください。しかもね、こういったスーパーメソッド、すごいユニークな名前ですけども、このスーパーメソッドをね、楽しみながら見ていくうちに、そのうちに自然と相手をその気にさせる技術がついてくると。そういったわけでこの本、ぜひ一度読んでみてください。相手の心を絶対にその気にさせる心理術、ゆうきゆう著、海流社より定価1470円で発売中です。はい、というわけで今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。ね、このゆうきゆう先生、僕大好きだって言いましたけどね、このゆうきゆう先生をですね、僕が知ったきっかけはですね、ゆうきゆう先生が出していますメルマガ、こちらをですね、僕の友人が、撮っておりましてですね、それを見てそのゆうきゆう先生のサイトに行ったところ、非常に面白い、このサイト名がですね、心理学ステーションというんですけども、こちらの本ですね、そのゆうきゆう先生独自のですね、心理学をこうモチーフにした、いろんなストーリーがあります。特にですね、僕が最近お気に入りなのはですね、スーパーリアル RPG と言いましてですね、サイトのね、ファンの人がね、絵を描いてくれてるんですけども、いわゆるよくあるロールプレイングゲームの王道を、ゆうきゆう先生が考察して、実際にはこういうことになっちゃうよね、と。例えば、教会に行ったら生き返るというのがロールプレイングゲームの王道なんですけども、このスーパーリアル RPG では、仲間が死んだから教会に連れて行ったところ、神父さんに祈られてそのまま埋められてしまったという、非常に正しい考察が書かれております。 またですね、あの錬金術師の人をね、あの味方につけてね、よしこれでお金が増やせるぞと思ったらね、その人が言うにはですね、錬金術の基本は等価交換であると。あ、なるほどなるほど、本当錬金術師っぽいなと思って、この人がですね自分のラボに歩いていくとですね、それはパチンコ屋の行列だったと。なるほど、等価交換のパチンコ屋かとね、お金が増えるかもしれないし減るかもしれないという、現代の錬金術師のことをパチンコ屋に通う人々。なるほど、じゃあ今パチンコ屋の前に並んでるあの行列は錬金術師の行列だったんだなと、非常に笑った覚えがあります。そんなね、楽しいコンテンツ満載の心理学ステーション、こちら今でもまだまだ絶賛運営中でございますので、こちらの方もぜひ見てみてください。はい、というわけでね、今回はなんか有給特集みたいになってしまいましたけど、それだけ僕がその有給先生を好きだということですね。では次回新刊ラジオ水曜日の更新となります。こちらの方でお会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。